今日は平和、年に一度の平和記念礼拝ということで、特別なプログラムを用意してくださいましてありがとうございました。短く聖書の御言葉をお話しして終わりたいと思いますけれども、今日は戦争をそして平和ということについて、皆さんと考えているわけですが、なぜ戦争が起こるんだろうかというようなことを考えるときにですね、振り返ってみると人類の歴史というのは戦争の歴史であります。人類がこの地上に暮らすようになって常に戦争をしてきました。かつては強いグループ、強い国家であり強い民族が弱い民族を侵略し、これから奪う、また支配するというのは当然のことでありました。誰もそれを止めることも、またノーということもありませんでした。その最終、ある意味最終形が第二次世界大戦であったということができると思います。日本は韓国や中国、またアジアを侵略し、また他の国々もそれぞれの利益を求めて侵略を繰り返し、大きな戦争に発展していったわけであります。いずれもこの戦争の原因というか理由というものは、それぞれの国やグループがその利益を求めたからです。憎しみが戦争に発展するということはなくはありませんが、そんなに多くはありません。圧倒的に利益を求めた、その結果が戦争という形になっていったわけであります。第二次世界大戦後はご存知のようにアメリカとソ連をトップとするこの東西の冷戦が続きました。この両大国はそれぞれの国の利益を、国益を求めて軍備を拡大していきました。その結果として兵器を作る、売るということがこの資本主義経済の社会において非常に重要なウエイトを占めることになります。その後東西冷戦は終わりましたけれども、この軍需産業、兵器を作って売るというこの事柄が特に大きな国々において大変重要なウエイトを占めるようになります。現在世界の軍事予算は200兆円を超えています。1年間に戦争をするために200兆円が使われています。そのほとんどは兵器を購入し、また兵力を維持するために使われています。戦争がないとこの軍需産業は成り立たないので、いろいろ小さな戦争が、大きな戦争も小さな戦争もないんですけれども、起こり続けています。兵器を作っているから戦争を続けなければならないという非常に愚かな状況が今続いているわけです。これも結局は利益を求める、利益を獲得するための戦争であり、またその戦争のためのというか、戦うための戦争ではもうすでになくなっているんですね。利益を生むための戦争になっているわけです。大きな意味で言えば、戦争というのは人間の欲の最終形と言ってもいいんじゃないかと思うんですね。私たちは このそれぞれが心に浮かんだこの欲、利益というものに対する思いが最終的には一つのグループとなり、国となり、地域となって大きな利益の追求になって戦争を起こし、またその結果としてさまざまな悲劇を生んできたということを忘れてはなりません。また戦争ということを考えるときに忘れてはならないことは、この集団の恐ろしさということです。誰も見ず知らずの人を殺したいとは思いません。またそれを止める力をそれぞれは持っていると思います。しかし集団になるとそれが誰にも止められなくなってしまう。みんなで渡れば怖くない、みんなでやれば怖くない、みんなでやるとそれが平気になってしまうという恐ろしさを人間は持っています。イエス・キリストを十字架にかけた時の裁判はまさにその一つの形であったと思います。誰もイエス・キリストを殺したいとは思わなかったけれども、みんなが殺せ殺せと叫べばそれを殺すということに向かってしまう。山本紫平という人がおりますけれども、彼の著書に空気の研究というのがあります。空気の研究というとこの空気ではありません。いわゆるその場の空気というやつですね。まあ皆さんもしばしば耳にする言葉ですね。空気、空気を読む、空気を読みなさい、あいつは空気が読めないと。空気が読めないやつは、人はその集団に所属できない。空気というものが非常に重要な要素と思われます。特にこの国では空気は大切にされるんですね。しかし実はその集団を支配しているのは空気なんです。一つ一つの判断を考えれば、冷静になって考えればそんなことはしてはならないと思うようなことでも、その場の空気が支配すると戦争にさえ突き進んでしまう。皆さんも例えば会社であるとか地域の集まりで、後になって考えるとなんであんな判断をしたんだろうかと思うようなことがあると思うんですね。でもその場の空気はやる方だったということがあります。で、空気を読むことは必要なんですけれども、空気に支配されると人間は道を踏み外してしまうんだということを忘れてはならないと思うんですね。まさに戦争、第二次世界大戦、太平洋戦争のこの戦争に日本が突き進んでいったあの時の空気というのは、戦争をすることが正しい、みんなで、侵略し、また敵を打ち破ることが正しいんだという空気になってしまう。そうすると誰もその空気に抗えなくなってしまうんですね。場の空気というものは時に当たり前の倫理道徳、人間の常識をも壊してしまう。私たちは空気を大切にしなさいと教えられ、また空気のいつも空気に支配されているということをですね、忘れてはならないと思います。戦争は人間を狂わせる。普通に考えればやらないようなことを戦争になると人間は平気でやってしまう。これも人間の弱さであり愚かさであります。平気で他の地域を侵略し、また他の民族を殺す、あのホロコーストのように何百万人というユダヤ人を殺してしまう。そして原子爆弾を作り、何の罪もない人たちを一瞬にして殺すことが起こってしまう。それはあそこにいる人を殺したいと思ってやってることじゃないんですね。戦争という、まさに人間が作り出したこの狂気のその場が、空気が生み出してしまっている。私たち人間は非常に愚かで 弱くて恐ろしい生き物だということを決して忘れてはならないと思います。一人であれば、あるいは冷静であれば、決してやらないようなことを私たちは平気でしてしまう。今現在には、現在世界には2万発以上の核弾頭があるそうです。そのうちのどれぐらいの割合かは知りませんが、この広島に落ちた原子爆弾の何百倍のもの威力がある。そういう核爆弾が世界中に2万発以上もある。これを狂気と言わずして何と言うでしょうか。そんなものは一切必要ないですね。でもそういうものが作られ、そして一生懸命減らす減らすと言っておりますけれども、なかなか減りません。いつまでこの戦争というものに世界を支配させておくのか。人間が戦争を始め、戦争をやっているんですけれども、実は今は戦争が人間を支配しています。戦争が、あるいは武力が、あるいは武器が世界を支配している。人間はその支配から逃れることはできないのでしょうか。最初にも言いましたけれども、戦争を生み出しているのは人間の欲です。人間の利益を求めるこの欲望です。しばしば国益という言葉を耳にしますけれども、私はこの言葉を耳にするたびに本当にゾッとします。国益を求めることはまるで正しいことであるかのように、そういう空気がこの国を支配しているんです。国益を求めることは正しいことなんだと世界中の人たちがそう思っているとするならば、まさにこれは国益という空気に支配されている。それぞれの国や地域が国益を求めていたら、かつてと同じことが起こります。結局はそれぞれが利益を求めていれば、より多くの資源を獲得しようとし、より広い領土を獲得しようとし、そうやって国と国との争い、地域と地域の争いは終わらないわけです。聖書は、誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいと教えています。自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいと教えているんです。国益を求めるとは一言も言っていない。あなた自身の利益を求めるとは言っていない。いや、そうではなくて他人の利益を、まさに他の国の利益を求めなさいと教えています。また愛は自分の利益を求めないとも教えています。最後に私の提言ですけれども、国益を求めるのをやめて星益を求めるべきだと思っています。星とはもちろん地球のことですね。この国の利益ではなく、この星の利益をみんなで求めていけば、誰もお互いに侵略し合ったり、殺し合ったり、兵器を作ったり、またそれを売ることに必死になることはないと思うんです。個人や国家や会社や地域の利益ではなくて、たった一つしかない私たちが暮らすこの星の、この地球の利益をみんなが求めるようになれば、少しは変わるんじゃないかなと思っております。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。今日は15歳の8月、坪田幸男さんという方の原子爆弾の悲劇の、その記憶を皆さんとたどることができました。二度とああいうことが起こってはならない。それはみんなそう思ってる。 でもみんなそう思っているけれども、それをどうやって止めたらいいのか、どうやったら二度と体験せずに済むのかということを考える力が弱い。特にこの国を支配している人たちにはすごく欠如していると思います。なぜ今もう一度戦争をやるために憲法を変えなきゃいけないのか、なぜ今軍備のためにお金を増やさなければいけないのか、なぜ今国の利益を求めなければならないのか、皆さんと一緒に考え、また祈っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は年に一度の平和を考える礼拝を皆さんと共に持つことができたことをありがとうございます。今こうして私たちが本当に心穏やかに日々を過ごし、またそれぞれの生活の中で喜びを、また幸せを感じることができているのは、多くの人たちの犠牲の上であるということをどうぞ忘れることがありませんように。そして今私たちに与えられている使命は、この平和を享受するだけではなくて、これが続くように、またこれが拡大するように考え、祈り、行動することであることを覚えています。どうぞそれぞれがまず自分の利益を求めることを捨てて、この星の利益を求める気持ちが与えられますように、特にこの星の支配者たち、為政者たちが愚かな思いから解放されて、本当に神からの知恵を与えられて、正しく進む道を選んでいくことができるように心から願うものであります。そして私たち一人一人もどうぞ今日与えられた思いを大切にして、一日一日を本当に感謝して、また喜ぶことができなかった人たちの分も喜んで、愛することのできなかった人たちの分まで愛していく、そのような日々を送らせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。